ただいまより2020年6月28日聖霊降臨節第5主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。のままで賛美歌を賛美します。賛美歌の51番を賛美します。一緒に祈ります。主報の歌最終ページまたは賛美歌の93番5の A をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を甘めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。購読詩編110編を持ってお祈りを捧げます。詩編110編は 賛美歌の21の後ろの皇族支援付き賛美歌の後ろのページの124ページになります。皆様は2文字下がっている箇所を、そして太字の箇所を朗読してください。皇族詩編、詩編110編。我が主に賜った主の御言葉。
私の御身の中に包まれる。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。
主はあなたの力ある杖をシオンから伸ばされる。
敵の体の中で支配せよ。
あなたの民は進んであなたを迎える。聖なる方の輝きを帯びてあなたの力が現れ。
アケロンの海から若さの露があなたに下るとき、
主は近い、思い返されることはない。
私の言葉に従って
あなたは常しえの祭司メルキゼデク、私の正しい王。主はあなたの右に立ち、
怒りの日に勝負を掲げる。
主は諸国を裁き、頭となる者を打ち、
広大な地を屍で覆われる。
彼はその道にあって大河から水を飲み、頭を高く上げる。お祈りを捧げます。全能の父なる御神、主イエスキリストの父であり、それゆえに私たちの父となってくださっている御神、雨の中私たちにここに来ることができる信仰を与えてくださり、今あなたに迎えていただき受け入れられている恵みを心から感謝いたします。人生は短く束の間であると古の信仰者が語りました。明日何が起こるかもわからない私たちです。だからこそ確かな真実なあなたの御言葉に生かされたいと願い、ここに参りました。どうぞ御言葉を聞かせてください。あなたの懐に立ち返る心をお与えください。聖霊を注いでください。礼拝に来たばかりの人も、数十年と通い続けている人にも、あなたは分け隔てなさらないで、一人一人を愛し、ふさわしい仕方で導いてくださるお方です。この町には私の民が大勢いると、主イエスは語っておられます。今共に礼拝できない家族が、友がおります。この町、この国に生きる大勢の人々があります。どうぞあなたがその人々を捉えてくださるように。弱くされている人をどうぞ顧みてください。あなたの望み、励まし、癒しをお与えください。人生の戦いに疲れ果てている人があります。もうダメだと思い込んでいる人がいます。どうぞあなたの励ましが届きますように働いてください。そのためにどうぞ教会を用いてください。証をする喜びに立たせてください。献身の共同体としてください。つまらないこだわりを捨てさせてください。罪の許しをどこまでも信じ、許された喜びを感謝し、あなたの皆を賛美することができますように。ただ主にのみ栄光がありますように。今この礼拝をそのような礼拝として清めて用いてくださることを信じます。皆様の祈りに合わせ、主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。聖書は新約聖書のローマの信徒への手紙第8章31節から38節、新約聖書の285ページになります。 ローマの信徒への手紙第8章31節から38節を朗読します。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取り出してくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。すいません、聖書の箇所が39節までです。ごめんなさい、訂正します。それでは使徒信条によって教会の信仰を告白いたします。賛美歌の93番4の A をご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それでは神の右に座するキリストと題して御言葉の解き明かしをいたします。本日は使徒信条による説教であります。日本キリスト教団の信仰告白に基づいて、少しずつ少しずつ月原則として月1回説教をしてまいりまして、その後半の使徒信条に入っております。そして今日は先ほどついさっき唱えましたところのですが、全能の父なる神の右に座したまえり、この一節まで来ました。使徒信条というのは教会がここによって立つ信仰の言葉でありますが、とても短くも削ぎ落とされて本当に必要な言葉に本当に凝縮された教会の信仰、また神の救いの御業がの文章でありますけれども、これだけ凝縮されている使徒信条の中で、今日全能の父なる神の右に座したまえりという箇所に来たわけですけれども、そこで全能の父なる神と2度目に言われているわけですね。 で最初に神への信仰の告白があります。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずる。これが第一部なんですね。使徒信条の第一部。そして我らその一人ご我への主イエスキリストを信ずるから、この次のところの賢くより鍛えて生きる者と死ねる者とを裁きたまは、ここまでが第二部で、救い主イエスキリストとその救いの御業、それが述べられています。そして第三部が聖霊の神への信仰、我は聖霊を信ずと終わりまで、それが第三部で、三位一体の神のへの信仰告白になっています。でこの聖書も本当にもうできる限り凝縮した人信条の中で、全能の父なる神とここで繰り返されているということ、それはこの出来事が全能の神、父なる神のご支配のもとにあるということ、キリストの出来事もそうなのだということ、そしてそのご支配、それは神の正義、神の愛、神の命の祝福のご支配の中にあると、そしてその神の右にキリストも今座っていらっしゃって、そして神の御子としてのまた全能を持って、愛を持って、正義を持って取りなしてくださる、そこに教会は希望を置いているという、この信仰をまた改めて今日知ろう、知らせていただこうということであるわけです。キリストが神の右におられるという箇所は聖書の新約聖書にいくつかありますけれども、今朝はこのローマの信徒への手紙の39節まで読みました。8章の31節から39節まで読みましたが、前半のところに集中して御言葉に聞いてまいりたいと思います。キリストは神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。これが34節ですね。一体それはどういうことなのかということを31節から見てまいりたいと思います。もう本当に力強い、こう賛美があふれてくるような、畳みかけるような恵みの言葉の連続ですけれども、まず31節では、これらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。ここにもしとついていますけども、これは神が私たちの味方でないこともあり得るって意味ではないんですね。これはもしっていうのも括弧に入れていただいて、神は私たちの味方であられ、だから誰が私たちに敵対できますか、いや誰もできないんだということが言いたいんですね。神が私たちの味方であられるということを信じることができさえすれば、もうそれ以上言うことはないとも言えます。本当にそのことを私たちが信じきらないからグラグラしてるんです。でパウロも心を尽くして力を尽くしてローマの教会に、今聖霊によって私たちもこの御言葉を通して、神が心を尽くして、神は私たちの味方であられるのですよと語ってくださっています。誰が私たちに敵対できますかと。で顧みてみるならば、神は私たちの味方として常にいてくださる。でも私たちは神の敵であったんです。私たちは自ら神を敵とするようなことをする罪人として生きていたんです。そのことはローマの信徒への手紙の5章にありますね。ここも何度も何度も講談で語られた言葉です、御言葉ですけども、ローマの信徒への手紙第5章10節、敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいた。神は私たちの味方であろうと、ずっと永遠から永遠までそのように人間と共にいてくださる神でありますが、私たち人間の方が神を知らず、神に自ら敵となるような生き方しかできず、 そのような私たち罪人のために神は御子を使わせてくださった。そしてキリストによって私はあなたの味方なのだよと人間と出会ってくださった。それが全能の父なる神でいらっしゃる。神の方から私たちに和解の道を開いてくださったキリストによって、ただそれを感謝して信じればいいわけです。そのことを本当に信じきることができさえすれば不安はないわけなんですけれども、先週のところでもお話ししましたように、私たちの現実というのは、とあれの通らされるというようなことがあるわけです。起こってほしくないことが起こり、とどまりたくないところを通らされる。体のや心に痛みが続きますと、本当にそればっかり見つめてしまう。本当につらいことです。そればっかり見つめていて、神が私たちの味方であられるということを見失った時に、私たちは不安に心が支配されそうになる。で、不安を感じるというのは神がさせていることではないわけですね。私たちの心から出ていること、またそこに誘惑者が、悪魔がつけ込む、信仰の戦いがあります。神が私たちの味方であるというこの恵みの言葉を握っていないと、本当に神は私の味方なんだろうかという疑いがに心を奪われそうになるわけです。どうしてこういうことが起こるんだと、どうしてこういう痛みがあるんだ、どうしてこういう病があるんだ、本当に私は神に愛されているんだろうか。病気と神の愛は関係ないんですけど、そこにこう自分の心が不安で勝手に結びつけて、で自分の心で神の愛、神の技を図ろうとしてしまう、それが罠であり罪ですよね。神は味方になってくださる、これは揺るがないんですよ。キリストイエスにあって、そこに私たちが立ち返る。また私たちの陥りやすいところは、私たちが神様に何かしてあげることができると思うことですね。私たちが神様は神様としなければ神様が神様にならないかのような、そういうこう傲慢の罪。私たちが神の味方になれる、私たちは神の味方として生きよう、私たちがそうしなければ神が神として認められないかのような、そういう傲慢の罪に陥ることもあります。人間が頑張って頑張って神を神として認めさせようっていう、そういう傲慢の罪もあります。それもまた私たちの過ちから出てくることで、私たちが頑張って神が神となられるのではなくて、もう初めから神様、神はキリストにあって私たちの味方でいてくださる。私たちの過ちが自ら神に敵対するような行動を起こしているんだ。で、その罪もまた自覚しないで右往左往しているというのが現実があります。その私たちの味方になってくださる神なんです。そしてそれが何でわかるかっていうと、32節ですよね。もうすでに語っておりますが、私たちすべてのために、今私たち信じて洗礼を受けて教会のキリストの体の一部とされていますが、その私たち以上にすべての人のために、 その御子をさえ惜しまず死に渡された。そこにおいて私たちは神が味方であられると知ることができるわけです。神が私たちのためにシュエスをこのようにお使わしくださった、生まれさせてくださった誠の神が誠の人として世に来てくださった、その出来事がもう味方であるということの始まりですね。そして私たちはヘブライ人の手紙の御言葉を聞いておりますけれども、御子は血と肉を備えられたのは死ぬためであった。十字架においてあがないの死、神の私たちの罪の裁きの死を受けるためである。その御子を惜しまず死に渡された全能の父なる神が私たちの味方でいてくださる、このことを今日信じます、これからも信じます、そういうことですね。で、私たちがいろいろなんか出会いの中で関わりの中で本当にこの人真実だな、信頼できるなと思わせられることがお互いの人間関係の中であると思いますけども、そのことがよくわかるのはその人が何を捧げて生きているかっていうところを見せられた時ですよね。特に私たち信仰生活の歩みの中でその人が神様にどれだけこう献身しているか、惜しまず捧げているか、そして隣人兄弟姉妹との関係の中でも時間を惜しまず、また労苦を惜しまず、財を惜しまず、命も惜しまず、そういうふうにかけがえのないものを捧げている姿を見たり自分にそうしていただいた時に本当に真実な姿を見るわけですよね。最も大切なものを差し出してくださる、自分のために神のために、そしてそれが一回だけではなくて本当に誠実にそれを捧げ続けていく人の姿に私たちは心を打たれて、そこに真実を見ますね。神は御子をさえ惜しまず私たちのために差し出してくださった、これ以上差し出すような恵みの賜物はない。神は御子を惜しまず差し出し、その死に渡され私たちをそれほどまでに愛してくださっている。その神が御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。私たちの現実は先ほど申し上げたように荒れの通らされる苦難がありますけれども、神が全てのことを支配しておられ、よくしておられる。ですから、その折その折に必要なものは賜ってくださる。何よりも、キリストの霊である聖霊をもういただいているのに、何か足りないことがあるかのように言うことがあるでしょうか。そのことに目が開かれたいと思います。そしてその御子をさえ惜しまず死に渡されたお方は、33節。人を義としてくださる。私たちがこのキリストによってよし、あなたは生きていてよいのだ、生きよと言ってくださる。私に会って、私のもとで私と共に、私と和解して生きよと、神は私たちを義としてくださる。神が味方であってくださるというところが、こういうふうに使徒パウロが心を込めて力を込めて語ってくれているんですね。人を義としてください。私たちの罪の許しは揺るがないんだ、確かなんだ。誰が神に選ばれた者たちを訴えるか、世は訴えるんですよ。しかし私たちは神の恵み、キリストの義、信仰によって与えられる義にとどまる限り、そのような訴えも退けることができる。だから34節にありますように、誰が私たちを罪に定めることができましょう。誰もいない。本当に私たちを罪に定めることができるキリストが、私もあなたを罪に定めない と言っていてくださる。その方は死んだ方、いなむしろ復活させられた方、十字架に命を捧げ死んでくださり、神によって復活させられ、そして天に上げられ、神の右に座っていらっしゃって、私たちのために取り出してください。神の右にキリストがいてくださるという内容は、パウロの言葉を借りればここに記されている通り、神が味方になってくださる。それは御子を惜しまず死に渡されるほどであると。それによって私たちは義とされて、神と和解して、今現在キリストが神の右に座っていて、私たちのために取り出してくださる。もうこれ以上のことを欲しがるってことはないですよね。私たちの目が曇らされることなく、恵みとしていただくほかはない、この賜物をしっかりと受け続けること、それが求められていることだと思います。じゃあこの本当に力強い溢れる賛美のようなこの御言葉を語ったパウロという人は、初めからこういう賛美ができる人だったのか、そうではないですよね。そのことをご存知の方も多いと思います。この神の右にいますキリストということで、もう一箇所聖書を開きたいと思います。使徒言行録第7章54節から8章1節まで、新約聖書の227ページになります。使徒言行録第7章54節から8章1節まで読みします。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。サウロはステファノの殺害に賛成していた。一節途中ですが、ここまで。このサウロという人がローマの信徒の手紙を書いたパウロ、同じ人なんです。このステファノという人は信徒です。今風に言えば教会の役員ですね。今風に言えばこのステファノが旧約聖書からの説教をし、その前にはイエスが主であると証しして議論になって、そしてステファノはこの説教をしましたが、人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノをリンチした、石を投げて死に至らしめたわけですね。しかしこのステファノはそのような迫害を嘆かず、恨まず、彼の目には神の栄光と神の右に、ここでは立っておられる、もう座っておられない、主イエスは立ってステファノを見つめ、ステファノの出来事を共にいてくださった。そしてステファノは霊の目が開かれて、天が開いて人の子が神の右にこう立っておられる。自分のためにキリストが立ち上がっていてくださる。そのことをステファノは霊の目で見つめたわけですね。 そして、彼はそのリンチを受け、憎しみを受け、迫害を受け、命も取られる。その間際で、主イエス、私の霊をお受けくださいと祈り、それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと取りなしの祈りをして、そして息を引き取った。命を取られた、殺された、殉教したということです。この霊的な出来事は、ただステファノと、そして教会の人々と主イエスが共有したことですけれども、そのことをに目が開かれない人々は、ステファノを迫害し殺して喜んだことでしょう。このサウロという若者はステファノの殺害に賛成していたのです。このナザレのイエスがメシアというとんでもないことを言う、この仲間殺害できてよかったという教会の迫害者だったんです。そのサウロが復活のキリストに捕らえられて、キリストの使徒として宣教、福音宣教者として全く180度変えられた生涯を歩むことになったわけです。ですから、ローマの信徒の手紙でパウロが語っているこの罪の許しの確かさというのは、教会を迫害し、その迫害も信徒を殺すほどまで、だから今の時代で言えば、その迫害された初代教会の人から見れば、パウロってテロリストぐらいの、本当に力を振る、暴力を振る恐ろしい人物と映ったと思うんです。でも、それほどまでに教会を迫害した人が復活のキリストに捕らえられて福音宣教者とされた。そこに自分がもうとんでもないことをした、取り返しのつかないことをしたという罪が確かに許されている。そして、その自分のためにもキリストが死んでくださって、救いとなってくださったんだということに、本当に私たちも驚き、パウロ自身もその恵みにいつも驚いていたのではないでしょうか。ステファノが神の右に立っておられるキリストに向かって、この罪を彼らに負わせないでくださいという祈りが聞かれたんです。そして、パウロは自分が何をしていたかを知り、神に立ち返り、福音宣教者、異邦人の使徒とされたわけです。そして、このステファノの祈りは、また主イエスが先立って祈っておられた祈りです。十字架につけられる、自分を人々が十字架につけられる、つける時に、父よ、彼らを許しください、彼らは何をしているか知らないのですと祈ってくださった。その前に弟子たちに、自分ご自分がこれから起こることを話して、弟子たちが理解しなかった時にも、時にはペトロのために、私、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと言われました。キリストが神の右に座っていて、何を取りなしてくださるか、本当にこれに尽きると思うんですね。罪を許してやってくださいと、何をしているか分からずにいるのです。そして、私たちのために、私たちの信仰がなくならないように、今この時も祈ってくださるキリストが神の右にいてくださる。私たちはそのキリストを仰いで力をいただくわけです。神が味方である、キリストが神の右のに座っていて取り出してくださるというのは、神が私たちの味方であると信じること。そのことがなぜわかるか、その御子を惜しまず死に渡してくださり、その方を復活させてくださり、天に昇らせ、今その方は取り出してくださるという、この救いの出来事によるのです。私たちの思いとか出来事、地上の出来事ではなくて、この神の救いの出来事に、許しの確かさに、私たちは立てばよい。 そして私たちは義とされて、神と和解して平和をいただいて、その平和を持ってこの世を歩んでいくことが許されているのです。お祈りをいたします。主なる神、あなたが味方になってくださる。キリストは今この時も神の右におられ、取りなし続けてくださる。だからこそ教会は生かされ、私たちはここに集うことができ、あなたに祈ることができ、あなたの命の言葉を信じることができます。私たちはこの確かさに今生かされていることを信じます。どうぞこの恵みを分かち合うことができますよ。そして心を強くされて、主の日から主の日の歩みをさせていただけますように。尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌509番。献身の印として献金を捧げました。感謝祈祷を佐々木藤子さんにお願いいたします。
年いっぱい天のお父様、皆をあがめて感謝いたします。今日も地 自粛中の中、このように礼拝が守られ、また家庭でも礼拝を守っている方がいると思います。同じ恵みを神様が与えてくださいますから、ありがとうございます。本当に私たちの罪のためにイエス様は十字架にかかり、そして今も神様の右に座って取りなしていてくださいますから、ありがとうございます。ただいま心よりの献金をお捧げいたしました。どうぞ神様が清めて、御用のため、神様の御用のためにお使いください。この祈りイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。聖詠賛美歌の28番を賛美します。祝祷こそを持って礼拝を終わります。28番。一同と共にあるように。アーメン。交わしてここから出発しましょう。キリストの恵みと平和がありますように。アーメン。